本日の聖書箇所はマタイの福音書11章28から30節です。新約聖書の21ページになります。司会者の方で拝読いたしますのでお聞きください。マタイの福音書11章28節から30節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。へり下られたキリストのもとにと題して赤坂泉先生にメッセージを取り付いていただきます。お願いいたします。
アドベントのクリスマスの喜びを待ち望むこの季節を、日本にいる私たちは今はまだ平和のうちに過ごせること、改めて感謝しないとならないなと思います。世界では闇が深くなっている、本当に戦いが激しくなっている、そういう地域がたくさんあることを私たちは知らされています。覚えて祈らなければならないし、また小さな手を動かしたいと、そう思います。今朝読まれましたマタイ11章28節の御言葉はあまりにも有名な聖書のお言葉です。今朝ここに導かれているのはピリピ人への手紙の2章から触発されてといいますか、ということです。ピリピ書というのは私がこの講談に月に1回ぐらい立たせていただいておりますが、昨年の5月から少しずつ紐解き始めて、そして先月読み終えた手紙、パウロの手紙であります。その2章のところ、また後でご一緒に開きたいと思っていますけれども、そこにあるキリスト賛歌とも言われます。イエス・キリストが神の在り方を捨てられないとは考えないで人となって私たちのところに来てくださった、その事実を覚えて歌い上げている賛美歌ないしは信仰告白文がピリピ2章にありますが、このアドベントの時にその幸いを覚えながらこのマタイの11章の御言葉へと導かれて今朝ここにおります。ご一緒に主の招きとまた主の約束に心を向けたいと思います。28節の最初は私のもとに来なさいと始まっています。確かに招きです。主イエス様は弟子たちを一人一人と声をかけて身元に招いて主の働きのためにお持ちになりました。主イエス様はまた子供たちを身元に招いて祝福されました。それだけでなくてすべてと言われます。すべて疲れた人、重荷を負っている人を身元に招いてくださるお方です。実際この時もこのマタイの11章の出来事が起こっている時も、直前の11章の19節あたりを見ますと、イエス様が主税人と付き合いをする、罪人たちと呼ばれている人たちと付き合いをすると言って悪口を言われている、そんなことはでも宣告ご承知の上でイエス様はなおそういう人々を身元に招き続けます。病気で苦しんでいる人たち、偏見にさらされている人たち、世間から弾き出されているような人々を招いて、 共に食事をし、神の国について教えてくださいました。分け隔てなく、すべての人を招かれるお方です、イエス様は。28節のすべて、疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいというこの招きのイエス様のお言葉、冒頭も申しましたように、あまりにも有名な聖書のお言葉なので、なんとなくさらっと読んでしまうといいますか、当たり前のようにして読んでしまうとしたら、ずいぶんもったいないことだなというふうに思います。というのも、この1行目だけでも本当にこの驚くばかりの招きであり、恵みではないかと思うからです。というのも、顧みて、私たちのことを考えてみますと、私などはっていう言い方にしておきましょうか。元気な人はどうぞ来てください。喜んでいる人はどうぞいらっしゃってください。波長の合う人は一緒にやりたいと思います。でも、合わない人もいるし、面倒な人もいるし、重たい大きな荷物を抱えていると分かっている人もいる。そういう人とはどこかであんまり関わり合いになりたくないなとか、あんまりお近づきになりたくないなとか、そんな気持ちがよぎることがあるのが生まれつきの人間の性質なんだと思います。いや、すべての人は、程度の差こそあれ、神から離れているすべての人はそんな、独りよがりな、自分勝手な、そうした性質を拭えないで葛藤しているのではないかと思います。そんな事実を顧みるときに、この28節のすべて、疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいというこのイエス様の招きのお言葉は大変驚くべきものだと申し上げたいと思います。その招きに続く約束もまた驚くばかりの約束です。私があなた方を休ませてあげます。疲れている人に必要なのは安息です。重荷を負っている人に必要なのは休息です。イエス様は、私が休ませてあげますと言い、しかも29節でもう一回、そうすれば魂に安らぎを得ます。同じ種類の言葉を使って重ねて約束を語っていてくださいます。この魂にという29節の言葉ですが、魂に安らぎを得ますとこう聞くと、何かこう内面的な平安といいますか、心の精神の平安のことをすぐにイメージするかもしれません。間違いではないですけれども、不十分です。というのは、ここで魂と訳されている言葉ですが、マタイの福音書の中に十数回出てくる中で、魂と訳されているのはたった2回です。心と訳されることも1回あります。でもその他の10回以上は命と訳されている。ちょっとびっくりします。命に安らぎを得ます。そこで言う命、もう少し言葉を補いたいと思いますが、心も体もその全体を含めて指している言葉なんですね。ですから文脈によって魂と訳されたり心と訳されたりしますけれども、むしろ体、いや全身全霊というような、そんなニュアンスで受け止めるのがよろしいかというふうに思います。私のもとに来なさい、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、そうすればあなたの魂に、命に、全身全霊に安らぎを得ますという約束ですから、驚くばかりの約束であります。28節の招きと約束に続いて、29節すぐに2つの命令が続きます。1つ目は、私のくびきを追いなさいという命令。二つ目は、私から学びなさい。 この28節と29節の間に少しこう矛盾を感じる方もあるのではないかと思います。重荷を負っている人は私のもとに来たら休ませてあげますってイエス様が言うから、イエス様のところに近づいていこうと思ったら、私の首輝きを追いなさい、代わりに証物があるんだったらちょっと話が違うじゃないかというような、そんな印象を受ける方もあるかもしれない。いや、そういうことではない、注意深く聞きたいと思いますが、まずこの首輝きという言葉です。あまり馴染みのない言葉ですね、もはや私たちにとっては。首輝き、それは例えば2頭の牛をつなぎ合わせて並べて、この首肩のところにこうやってかけてですね、こうやってかけて並べてつなぎ合わせて、そしてそれに荷物を引っ張らせるとか、農機具、すきを引っ張らせるとか、そんなようなもの。その体にぴったりと合う首輝きは、仕事を楽にさせることができる。例えば2頭立てで良い首輝きが準備されて、その2頭にかけられた首輝きにつけて引っ張る荷物は、一頭ずつが別々に引っ張る荷物よりもたくさんのものを運ぶことができる。整えられた良い首輝きは、より多くの仕事をさせ、効果的に力を発揮させることのできる、そんな、まあ、道具が首輝きだと言います。私の首輝きを追いなさいとイエス様は言われますが、30節を見ると、その首輝きについて、私の首輝きは追いやすくと書いてあり、さらに脚注、米印が、アステリスクがついて、下を見ると、あるいは心地よくとあります。まあ、翻訳というのはなかなか言葉を一対一で置き換えるので、難しいところがありますが、イエス様が用意してくださる首輝きは、追いやすい、心地よい、その、まあ、牛に戻りますが、牛の首や肩にぴったりと合う首輝きは良い仕事をさせる。イエス様の用意してくださる首輝きは、そのぴったりと合う、追いやすい、心地よい首輝きだと、そうイエス様は言われるのです。一人で追ってきたその重たい荷物を一旦下ろしてよいのです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。ひとまず下ろしてよいのです。その上で改めてイエス様が用意してくださる心地よい首輝きを追う、追うことによって、そこから先の歩みは、同じ荷物を引っ張っていくことになるかもしれないけれども、軽く引っ張っていくことができるのだということのようですね。だとするならば、話は違うという話ではない。やっぱり追い続けないといけない人生の重荷というのはありますが、心地よい首輝きをつけていただいて、軽やかに歩んでいくことができる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いとイエス様は言われる。なぜかというと、なぜイエス様の首輝きが追いやすいのかというと、29節の始めです。私は心が柔和で減り下っているから、その用意する首輝きは追いやすいのだということです。もうちょっと補足が必要ですが、ここで言う重荷とは何か、まあ、28節があまりにも有名なので、そして私も今人生の重荷というような言い方をしました。そういうふうに読むことが多いですが、直接的にはこのマタイ11章の文脈においては、重荷は律法学者たちやパリサイ人たちの聖書解釈、硬直化した心地よくない聖書の読み方のことであるというふうに考えられます。先ほども見た11章の19節には、イエス様の悪口を言う、まあ、人々、主にパリサイ人や律法学者たちのことが挙げつらわれております。12章、この先の記事を見ても、 無理解なパリサイ人や律法学者たちのことが挙げられていて、彼らが民に負わせてきた首輝きは心地よくない、体に合わない、背負っているとむしろ肩がこう痛くなって靴ずれみたいなもんでしょうか、無理やり背負わされた体に合わない首輝きは重荷をかえって重くする、進めば進むほど背負っている時間が長くなれば長くなるほどかえって体が傷ついて先へ進むのが困難になる、そういう首輝きを下ろしてよいのだとイエス様は言っている。このマタイの福音書は主にユダヤ人読者を意識して書かれたものだと考えられていますが、例えばマタイの開きませんけれど5章から7章3章の説教と言われる有名なイエス様の説教があります。と言われたのをあなた方は聞いています、しかし私はあなた方に言いますという言い方が何回も繰り返されています。と言われていたのをあなた方は聞いていますというのはどういう意味かというと、旧約聖書の教えについてパリサイ人や律法学者たちがと教えてきたことをあなた方は聞いているけれども、それは体に合わない首輝きで硬直化した律法主義で、しかし私はあなた方に言います、本来旧約聖書をお語りくださった神ご自身であるイエス様ですから、そういう間違った聖書解釈ではなくて本来の意味はこういうことですよと教えてくださった、しかし私はあなた方に言います。それにも似たような表現がこのマタイの福音書にはかなりこう特徴的に出てまいります。重荷、首輝き、繰り返しますが、第一義的には聖書の読み方、パリサイ人や律法学者たちの硬直化した律法主義的な聖書の教え方、それに当時の人々が大いに苦しめられていたという事実を指しています。そんなものは下ろしてしまいなさいとイエス様は言います。私は心が柔和で減り下っている、この減り下り、今ご一緒にピリピ人への手紙の2章を開きたいと思うのですが、その箇所に触発されて今朝ここを開いていると冒頭申しました。396ページ少し後ろに行って396ページのピリピ2章6節から11節はこの段を下げて表示してあって、当時の賛美歌なのかもしれません、あるいは信仰告白文なのかもしれません。キリストの恵みに関わる事実をとてもよく書きまとめてくれています。前半だけ読みます。6節、キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。この自らを低くして人間としての、人としての姿をもって現れてくださったというこのことをお祝いするのがクリスマスですね。言うまでもないことですが、クリスマス御子イエス・キリストの降誕を喜び祝う私たちは、ただ単に何か知らないけれども嬉しいとかめでたいとか世の中と一緒に大いに喜びましょうって、そういう話ではない。神が、神としての在り方、神の身分をひととき横に置いて自らを低くして人間になってくださったという、その不思議を喜び祝うのがクリスマスです。しかも十字架を引き受けるために自らを低くしてくださったということを喜び祝うのです。なぜ神がそこまで自らを低くしなければならなかったのか、私たちが神から 迷い出ている私たちが、神に背いて神から離れて生きている私たちが、神のもとに立ち返る道を用意するためです。罪人は自分の罪のために滅ぼされてしまって当然ですけれども、神様は御子イエスをこの世界に使わせてくださって、イエスキリストに免じて、イエスキリストの十字架に免じて私たちの罪を許すとおっしゃってください。イエスキリストという唯一の道を通して全ての人がご自身のもとに帰ってくるようにと招いていてくださいます。この道が用意されたことを喜び祝うクリスマスの季節に、改めて主のへりくだりを覚えて感謝したいと思います。マタイに戻りますが、イエス様は心が柔和でへりくだっているから心地よい首引きを教えてくださることができます。立法主義的な教師、柔和でもなければへりくだってもいない、高いところにいて、そして押し付ける、そういう教師たちの教え方ではなくて、へりくだられた主から御言葉の本当の意味を教えていただきたいと思います。立法主義者がもたらすのは罪悪感であり、罪責感であり、まだ足りない、もっとやれっていう、そういう重荷です。当時の人々は、イエス様の時代の人々は、そういう重荷に苦しめられていた、疲れていた。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追いなさい。二つ目の命令は、私から学びなさいです。この学ぶという言葉の派生形が弟子という言葉であるということを知っておくことは助けになると思います。私から学びなさい、なんか一生懸命お勉強しなさいという、そういう話ではありません。弟子となるべく私から学びなさいとでも言うんでしょうか。弟子は死について回り、その語ることなすことを注意深く見つめ、その真似をして、真似ることによって弟子となる。第二の命令、私から学びなさい、私の弟子になりなさい、私のもとに来なさいと招かれたイエス様は、私の首輝きを追って私について歩きなさい、私のことを見ていなさい、そして私の弟子として歩みなさいと教えてくださっているのです。律法学者の後をついていくのではなく、パリサイ人を真似るのではなく、というのも彼らは教えることは教えるけれども、自分では重い荷物に指一本触れようとしないとかっていう、そんな非難をイエス様がしているところがありますよね。いや、そんなこと言って教えるけれども、自分たちは御言葉に従って生きようともしない、そういう教師たちの真似をするのではなくて、イエス様を見つめてイエス様についていくようにという招きであり命令です。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは追いやすく心地よく、神様が与えてくださった聖書のお言葉は、その本来の意味において受け止めるときに、実に追いやすく、私たちが引き受けている荷を軽くするものであるということ、クリスチャンである皆さん、経験してこられたことでありましょう。時々、ちょっとこう考え、クリスチャンになってからも、時々考えが、歪むといいますか、いじけたり、拗ねたりして、重に下ろしたはずなのに、なんだか随分重いものを負わされてるなとかっていうふうに思うときに、もう一遍こう整理して受け止め直したいと思いますね。私の首輝きは追いやすく、聖書の読み方が間違っていないか、見つめているものがイエス様ではなくて他のものにぶれていないか、 私のもとに来なさい、私の首輝きを追いなさい、私から学びなさい、という主のお言葉をいつもいつも思い出す者たちでありたいと思います。そしてなるほど、イエス様の用意してくださる首輝きは心地よい追いやすい首輝きであり、その首輝きで生きていくと荷は軽いなということをいつも思い出させられる者たちでありたいと、そう思います。キリストは私たちが神に立ち返る道を用意するために来てくださったと先ほど申しました。裁かれるべき者たちを許し、神のもとに立ち返らせ、愛されている神の子供として生かす、その道です。和解の福音であり、平和の福音です。このイエス・キリストの福音を信じてイエス様のもとに立ち返る者は神と和解させていただき、それだけではなくて神と和解させられたゆえに人との間にも平和をいただくことになります。後でもう 今開きませんけれど、エペソ人への手紙の2章に繰り返し教えられているその豊かな教えを読み直していただくと良いのではないかと思います。1節から22節まで少しまとまりがありますが、ぜひじっくり読んでみていただきたい。イエス・キリストのもとに招かれて出て行って、硬直した歪んだ体に合わない首輝きは下ろして、荷も一遍下ろして、その大きな荷物も一度下ろして、そして改めて、はい、私はイエス様を信じます、イエス様が用意してくださっている心地よい私のために用意された首輝きを追い直します、そして歩みを先へと進めて行きます、その荷は軽いと約束されています。神を愛し、神との平和の関係をいただいている私たちは、そういう人たちは神を愛し、平安のうちを、全身全霊の安らぎのうちを生きることができ、しかもその安らぎを自分のためだけに使うのではなくて、他の人のためにも喜んで差し出すことを教えていただく首輝きを負っていますから、神を愛し、隣人を自分自身のように愛し、そして平和を作るものとして生きることができる、良い知らせを、福音を改めて共に感謝したいと思います。今朝私たちはこの主イエス様の招きと、この主イエス様の約束のお言葉の前に共に出ています。皆さんはどこにいて、今どうしようとしているでしょうか。へりくだられた主のもとに出て、他の首輝きではなくて主の首輝きを感謝して受け取らせていただいて、はい、イエス様が私にとって誠の神です、私のただ一人の救い主です、そう心に信じ、そう口で告白して、主の恵みを受け取って歩みを先へと進めていく私たち一人一人であらせていただきたいと、そう思います。お祈りをいたします。恵みに富む天の神様、このクリスマスの季節に神が人となって私たちのところに来てくださった、そのへりくだりの恵みを改めて感謝し、皆を褒めたたえます。そうまでしてくださらなければ私たちには分からなかったのに違いありません。私たちの曇った歪んだものの見方、捉え方は、どこまでも神様から目を背けて自分の力だけで生きていこうと重い荷物を背負い続ける、そのようなものの見方です。でも神様、今朝改めて主イエス様の招きのお言葉を聞きました。御霊の神様、私たちの心と生活を知っていてくださる神様、私たちの心を柔らかにしてくださって、イエス様を信じて、イエス様の用意していてくださる心地よい首輝きを追って歩みを前へと進めていくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。